はい、皆さんおはようございます。そして70周年記念礼拝ですので、70周年おめでとうございます。本当に感謝ですね。70周年を迎えることができました。そして、今日は70周年なので、どの御言葉が開かれるのかなと思って考えていましたけれども、年度の終わりでもあるので、特に今年度の主題聖句ですね、もう皆さんの前にあるんですけれども、この主題聖句を特にもう一回改めて味わって、またこの70年の歩みを喜んで、また感謝して、そして礼拝をする、そういう時にできたらいいかなというふうに思っています。で、今日はこの第一テサロニケの5章の16節から18節を読みました。もう一回一緒に読んでみたいと思いますね。特に、いつもだったらどんなことにも感謝しなさいで終わりなんですけれども、プラスアルファちょっと付け加わってるね、元の文がありますので、一緒に開いている方は読んでみていただければと思います。第一テサロニケの5章の16節から18節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。はい、こういうふうに書いてあります。テサロニケの信徒への手紙というのは、テサロニケにいる信徒の人たちに書かれた手紙です。そのまんまですね。ですから、テサロニケというのは町の名前なわけです。で、ちょっとその背景を簡単に説明をしたいと思うんですね。この手紙を書いたのは誰かと言いますと、使徒パウロだというふうに言われています。パウロさんが、このテサロニケの教会に宛てて手紙を書いたわけですね。で、このテサロニケの町にどうやって教会が生まれたかっていうと、まさにこの手紙を書いているパウロさんが宣教旅行の途中で立ち寄って、この町でも宣教をして、イエス様のことを述べ伝えて、そしてイエス様を信じる人たちがたくさん起こされて、そして教会が生まれた、こういう流れで、その関係性もあるわけですね。第二次宣教旅行というふうにパウロの場合この時は呼ばれているんですけれども、さらにちょっと場所を拡大したパウロの旅があったわけですけれども、その中でこのテサロニケという、ユダヤの地方からだいぶ離れたところ、その地中海のですね、北の方になる、北の方というか、東の方というか、そっちの方ですね、そちらになる、そういうところにこの教会が建てられたわけです。で、今日は明けませんけれども、使徒言行録の17章というところを見てみますと、その時の様子が結構詳しく書いてあります。なかなか面白いものです。でも大事なことはですね、この手紙が書かれたのはその宣教旅行の大体1年ぐらいの間に書かれたということが言われているということなんですね。テサロニケで伝道して、そしてイエス様を信じる人たちが起こされた。でも、そのわずか1年後パウロはもうすでに別の場所にいたんです。理由があります。ちょっと後で説明をします。で、その移動したコリントっていう町があるんですけれども、この町でパウロがこの手紙を書いていたというふうに言われているんですね。歴史にしてみると、年号にしてみると、大体紀元後の50年頃だったんじゃないかというふうに研究者たちの中では言われています。つまりですね、それはこの新約聖書の中で一番古いかもしれないということでもあるんですね。マルコの福音書とかマタイの福音書とかいろいろありますけれども、そんな中でも全部含めても一番最初の頃に書かれた聖書の一章だろうというふうに言われています。つまりですね、皆さんが今日読んでいるこの第一テサロニケの信徒への手紙っていうのは、本当に教会が始まった直後、しかもこのテサロニケの教会に至っては教会がスタートして1年経つか経たないか、私たち今日70周年とか言ってますけど、このテサロニケ教会1周年迎えてないかもしれない、それぐらいの時に書かれているパウロの手紙だってことなんです。これ歴史が好きな人だったらゾクゾクっときませんか。私は好きなのでそう思うんですけども、いやすごいなというふうに、歴史的な瞬間のね、そういう聖書の一書であるということなんですね。で、その中でパウロはもう今年度1年ですね、みんなで覚えてきたこの聖句の通りのことを手紙で書いてあるわけです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。どうですか。希望に満ち溢れていると思いませんか。ものすごく喜びに満ち溢れていると感じますよね。いつも喜んでいなさい、わあ、なんかハッピーな気持ちになってくるぞ、そう思うかもしれない。ところがですね、 実際のテサロニケの教会は全然ハッピーじゃなかったんですよね。全く逆の状況だったんです。そこが今日の非常に興味深いところだと思います。飽きませんけれども、使徒言行録の17章というところを見てみますと、そこではですね、そのテサロニケでパウロが伝道した時の様子が書いてます。そこにはギリシャ人とかユダヤ人のご婦人方がまず最初に話に耳を傾けてくれるようになったということが書いてあります。そしてその人たちを中心に他にもたくさんの人たちがイエス様のことを信じるようになっていたということが書いてあるわけですね。ところがですね、そうやって急にイエス様に従おうとする人たちが出てくると、今日の子供メッセージでもありましたけれども、必ず妬む人が出てくるわけですね。一部のユダヤのリーダーの人たち、ユダヤ人の人たちからものすごい迫害が急に起こり始めたということが書いてあります。そしてあいつはね、扇動家だというふうになって、吊るし上げようとする動きが出てきたわけですね。そしてパウロのことをかくまっていたヤソンという人の家の一家はですね、暴力を受けたりをする、そういう事件のことが使徒言行録の中で書いてあります。それで、ちょっとパウロ先生が危ないぞと思って、テサロニケの教会の人たちは急いでパウロを逃がしたんですね。町から脱出をさせたことが書いてあります。でもですね、生まれたてのその教会は、1年も経ってないできたばっかりの教会は当然そこに残らなきゃいけない。みんなで町を出るわけにいかないですからね。ですからおそらくまだ火種がくすぶってる、あんなイエス・キリストなんて信じるのやめた方がいいという人たちがたくさんいる、そういう町の中で教会は残されていったということなんですよね。それでパウロはずっと心配をしてました。大丈夫だろうか、テサロニケの人たち、あんなに熱心にイエス様に愛されてるって素晴らしいって、本当に喜んでイエス様のことを信じて従おうと思い始めたけど、あんな中に取り残してきてしまってどうなってしまっただろうか、きっともう倒れてしまったに違いない、そう感じていたかもしれないですね。いや、これは私の言い過ぎかもしれない。パウロもっと希望を持っていたかもしれないけど、いずれにしてもすごく心配してたことは間違いないんですね。この後も迫害は実は続いていきます。パウロはテサロニケから逃げますけれども、逃げた先の町でまた伝道してたら人が集まってくる。そこにもテサロニケの人、結構粘着質なんですこの人たちがテサロニケの人たちがずっとついてきてですね、さらにまた迫害するっていうことが書いてあります。もう大変ですね。ですからパウロとしてはテサロニケの人たちはね、言わんやというふうに思っていたと思います。しかもそこにはもうパウロたちリーダーが残ってない、もう信じたばっかり1年も経ってない人たちしかいないんですよ、ほとんどそこにはね。そういう中で大丈夫か、また多くの人たちが異邦人の町だったから、異邦人ばっかり、言ってみればユダヤ人じゃない、その聖書の素養がない人たちばっかりなんですよね。外国人の人たちばっかりがそこにいた、誰も何も分かんない、どうやって教会やったらいいんだろうか、どうやって神様を礼拝したらいいんだろうか、もうそういうとこすら怪しいもんです。ちょっとの間、1年満たない、ほんの数ヶ月だけパウロと一緒にいただけですから、どれぐらい準備ができてたでしょうか、そんなありさまだったわけですよ。ただイエス様のことを信じただけだった、そういう人たちがそこにいただけだったんですね。さあ、そこでこのテサロニケの信徒への手紙を見てますと、その間どういうことがあったかというのはなんとなく分かってきます。どうもパウロはですね、もう心配でたまらなくて、若い後輩であったテモテを送ったみたいなんですね。ちょっと様子見てきてくれと、どうなってるか心配なんだ、見てきてくれ。で、テモテはですね、きっとこっそり行って様子を見に行ったんだと思うんですね。すると報告が返ってきた。それはですね、パウロが思いもつかなかったことですね。先生、教会が残ってました、しかも固く立っていましたというふうに報告が返ってきたんです。絶対死んだと思っていたその教会が生きてたっていう報告をパウロは受け取ったんですね。そこでパウロはこの手紙を書きました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。その中でこの励ましの言葉がパウロによって語られてたんだということが、今日最初に心に留めておきたいことです。決してですね、ハッピーハッピーな余裕しゃくしゃくの人たちに向けてこのアドバイスは送られたんじゃないんですよ。すごくね、 もう満ち足りて順風満帆な人たちに向けてこれが語られてるんだとしたら、うん、まあそうだろうと思いますよね。いつも喜んでなさい、いやー嬉しいぜって、それは言いますよ。絶えず祈りなさい、私たち信じてますか、祈りますよ、元気いっぱい祈れるでしょう。どんなことにも感謝しなさい、はいはい、迫害されませんからね、全然どんなことにも感謝できますよ。でも現実は全然違った、真逆だったんです。もうリーダーも一人もいないで、どうしていいかもわからない中に取り残されていって、周りにはまだあんなやめた方がいいって言ってる人たちがたくさんいる中で、でも教会は固く残っていた。その人たちにいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいとパウロは書き送ったんだということなんですね。これが教会だとパウロは言いたかったんですよ。続けて書いてますよね。今年度はここで止まってますけれども、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。なんていう言葉でしょうかね。大変な中に置かれている教会に対してなおこう言ったんですよね、パウロはね。絶対喜べない状況、何にも感謝できない状況にある教会の人たちにこう言って、これがイエス様があなたたちに望んでることなんですよって言ったんですよ。なんて、まあ、血の出るような、ね、思いでこれを書いたでしょうかと私は感じますね。死んだと思っていた教会が迫害の中で立ってた、たった1年経たないうちに取り残された教会がまだ生き残ってた。パウロが一番最初に伝えたイエス様があなたを愛しているんだよ、死ぬほど愛しているんだよ、そのこと、イエス様あなたに命を与えるんだよ、本当に復活したんだよ、そのこと、そのことをただ嬉しいと思って信じた人たちがずっとそのことを変えなかった、流されて消えてしまわなかった、そのことが背景にあるわけですね。そしてこれをパウロは励ましの言葉とした。そういう教会だったからこれを言ったんですよね。ハッピーな教会だったからじゃない。だから安易な励ましはパウロはしなかったんです。すごく辛いだろうなって分かってたからなおこれを言ったんですよね。だからその中で安易な励ましじゃなくて、それでも君たちは信仰で立つ人たちだからこう言おうと言って、いつも喜んでいなさい、こういうふうに語ったんですよね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これがパウロから教会に宛てた手紙であったということですね。さあ、前置きが、ほとんどメッセージみたいになりましたけれども、勝田教会も今年で70周年を迎えました、まあ、いよいよ70年ということですね。しかし、同じだと思います。2000年前の教会と、このクリスチャンたちと同じ信仰、また同じ思いで私たちも歩んでいるというふうに思いますし、事実この70年間そうであったと思います。70年前、どういうふうに教会が始まったかというと、毎回お話してますけれども、戦後すぐですね、復員してきた飛田先生が地元で郷土で伝道したいと思い立って、この、まあ、那珂市の出身ですけれども、この勝田の地にやってきて、そして、伝道を始めました。そして、教会が始まったわけですね。間もなく1年後に保育園も始まっています。一番最初に、洗礼を受けた、一人である大谷さん、あるいは飛田千恵子先生ですね、ご一緒に開拓された先生、もう本当にここ最近でお二人を送っていきましたけれども、ああそういう、まあ、年代なんだなということを改めて覚えますね。で、じゃあこの70年間の歩みは私たちはどうだったでしょうか。私は伝え聞いてるだけですからね、本当のところっていうのはその人たちがよく知ってるわけですけれども、でも推測だけど間違いないだろうなと思うことは一つあります。それは多分70年間余裕しゃくしゃくだったことは一度もないということですね。余裕で歩んできたことは多分70年間一度もなかったというふうに私は思います。教会というのは信仰が一番のリソースですね。リソースってちょっと難しい言い方ですね。信仰が一番の、なんていうんですかね、力の源ですよね。だから他のリソースはギリギリしか神様が与えてくれないものですよね。本当にぴったり必要なものしか神様は教会に与えてくださいません。でも信仰が一番の源だから、それよりももっともっと豊かな実を結んでいく、これが教会の不思議であって、まさに神様の家族であるということだと思います。例えば牧師の闘病がありました。飛田先生そうですね、また二宮幸男先生も闘病を今もしてますけれども、されて、そして常陸大宮の方に行きました。 あるいは土地の移転の問題がありました。最初に教会が建っていた場所はここじゃなくて向こうだったということですね。私はその時のことを知りませんけれども、古くからおられる教会の人たちはよく覚えていらっしゃることだと思います。その時に本当に大変だったということを二宮先生からも私も聞いています。いくつも危機を通ってきた、別に余裕しゃくしゃくでねやってきたことなんてないわけですね。ここ10年だってそうだと思いますね。いろんなことがありましたね。震災もありましたね。もうそれはみんなが受けたことだけれども、この教会も震災にあった。震災の後ですね、ゴスペルの群れは大変なことになりましたね。ほとんどなくなりかけてしまうところまで行きました。でもまた復活してきた、いや前以上に祝福されて今があるということがあるわけですね。いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝しなさい。私たちはどれぐらい意識してきたかわからないけれども、でも確かにこの歩みというのはそうしてきた今であるということを私たちはもう一度覚えたいと思うんですね。教会はいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝して歩んできました。そしてこれからもそうしていきます。そのことをもう一度私たちは確認したいと思います。絶えず祈りなさいとパウロは言っています。聖書は教えています。祈るということは何でしたか。この辺ずっと見てきました。それはつぶやくことじゃない、国に向かってね何かを言うことじゃない、そうじゃなくて神様と向き合うことだっていうことですよ。そうでなかったら昼日中ですね、街歩きながらずっとブツブツ言ってなきゃいけないですから危ないですよね。絶えず祈ろうとしたら、そうじゃない、そうじゃなくていつも神様と向き合って生きていくっていう生き方のことですよね。それを私たちは あの時も今もまたこれからもしていくんだっていうことですよね。楽じゃなくても、あるいは危機があったとしても、イエス様と向き合っていくと愛されている喜びがある、どんなことでも益となるって分かるから感謝できる、このことがここで語られていることであるわけですね。もしこれが私たちが何て言うんですかね、精神論だと思ってこれを見るとしたら、そんなに虚しいことはないと思います。いつも喜んでいなさい、よし、どんなに辛くてもとにかく喜ぼうって、ちょっと危ない人だと思いますね、私はそういう人。あるいはどんなことにも感謝しなさい、全然感謝できないけど心の奥底では絶対感謝しないと思ってるけれども、はい感謝感謝って言ってるとしたら、それもやっぱり嘘ですよね。でもそうじゃない、私たちは本当にいつも喜べるんだ、どんなことにも感謝できるんだ、辛いんですよ、感謝できないんですよ、でもできるんだ。それなんでかって言ったら、イエス様がおられるからですよね。愛されているっていうことが絶対変わらないから、喜ぶことができるし、どんなに辛くても喜ぶ、どこかに喜びが、ね、あるし、またどんなに感謝できなくても絶対感謝できることに変わるんだって私たちは知ってるから、感謝がなおできるんですよね。全てを益としてくださるように共に働く、聖書の言葉にある通りです。私たちは何か感謝できないことあったら、普通だったら、ああもうダメだ、なんだこれって、神様信じてるのにどうしてこうなるんだって言っちゃいますよね。でもそうじゃない、そういうふうに思ったとしても、でもその先で必ず感謝できるようになる、全部が益となるようになる、過去まで含めて本当に素晴らしかったって言えるようになるっていうことを経験して生きているから、なおその中で感謝をすることができるということですよね。このことをもう一度私たちは思い出したいと思います。70年の歩みというのは本当に祝福だと思います。それはそういう経験の積み重ねで今私たちがあるわけですよ。それを思い返すことができるというのは本当に大きな恵みだと思います。後ろにですね、70周年の記念誌が並んでいます。委員の皆さんがですね、本当に大変な努力をして、私は最初の方だけ顔を出してですね、あとは全部任せるという恐ろしいことをしましたけれども皆さんがほぼ全てやってくださって本当に素晴らしいものができました。ぜひですね、皆さんにありますので持って帰っていただいて、じっくり読んでください。編集員の血と涙の結晶ですから全部読んでください、ね、多分みんなパラパラパラってやって自分のとこだけ読むとかすると思いますけれども、それ以外のところもちょっとは読んでくださいね。そうしていただくと、あ、本当にそういう70年だったんだなということが分かると思います、まあ、特にこの10年間にね絞って書いてありますけども、それでも本当に神様はそういう方なんだということが分かると思うんです。ぜひそのことを一緒に味わっていきたいと思いますし、またこれからの歩みもそうだということを期待を持って歩んでいきたいと思います。また最後に、教会というのはどういう存在でしょうか。建物でしょうか。確かにここもね教会です。 これは教会堂ですから、教会どこにありますかって道行く人に聞いたら、あそこだっつってここを指さすと思いますね。あるいは他の近くの教会指さします。でも建物じゃない、教会の本質は何ですか。そう、私たちですよ。ここにいる皆さんですね。教会に集ってくる人たち、あるいはイエス様を信じている人たち、その人たちが教会を形作っているわけですね。建物が移動したとしても、なくなったとしても、教会はなくならない。なぜなら人がいる限りはなくならない。それが教会であるわけですね。私たちの70年でもある、そして私たちの歩みがそのままこの教会の歩みでもあるということを最後にもう一度思い返していただきたいと思います。70周年の記念誌の中でも、主に一番多くはこの10年を取り扱ってきました。皆さんの10年の歩みはどうでしたか。どよん君はもう生まれていましたか。生まれてギリギリぐらいっていうところだと思いますよね。この10年の皆さんの歩みはどうでしたか。やっぱりその中でもあったんじゃないでしょうか。喜べない時、感謝できない時、でももう一度今振り返ってみてください。どうですか。やっぱりそれは感謝だったんではないでしょうか。そのことをもう一度思い返したいと思いますね。またこの後も教会は続いていきますね。そしてそれは皆さんですよ。教会が続いていくというのは、皆さんがこれからも歩んでいくということですよね。そこにどういうことが待ち受けていますか。きっといろんなことがありますね。でも確実なことが一つ言えますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。そう歩んでいくならば、どんなことでも感謝できる本当に素晴らしい未来があるんだということですね。ぜひこのことを信じて、私たちは自分が教会として、また集まったこの勝田教会として、これからも一緒に歩んでいきたいというふうに思います。ではいつものようにしばらく祈る時を持って、御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に祈っていただきたいと思います。今日の御言葉を思い巡らしながら、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、どうぞ思い巡らしつつお祈りください。また特に70年の記念礼拝ですから、それぞれのこの教会での歩みのことも振り返って祈っていきましょう。さらにそれぞれが教会ですから、皆さんお一人お一人のこれまでの歩みも振り返って、それぞれ神様に感謝を捧げたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。祈ります。愛する神様、感謝いたします。あなたが私たちを愛し、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいとなお言ってくださることを心から感謝いたします。また そう言ってくださるにふさわしいことを私たちにしてくださっていますことを心から感謝いたします。この70年間勝田教会はこの言葉に励まされて歩んできました。そしてあなたが本当に全てのことを感謝できるそのような実りを与えてくださいました。心からあなたの御言葉は真実であると告白しあなたを褒めたたえます。また私たち一人一人の人生を顧みてみてもあなたが確かに私たちを祝福し導いてくださっていますことを覚えます。主よどうぞそのことを感謝しもう一度あなたと向き合い歩み出すものとならせてください。あなたがますますこの教会を豊かに祝福し用いてくださることを心から感謝をいたします。どうぞあなたの福音を述べ伝えまたあなたの栄光を仰ぎながら歩んでいくものとならせてください。お一人お一人の祈りを感謝します。ここにいるお一人お一人が勝田教会です。主よそのことをありがとうございます。どうぞあなたが大いに祝福してください。その祈りにあなたの恵みと祝福をもって応えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。